ボードゲーム大学始まりました。私清水です。どうぞよろしくお願いします。そして今日もですね、誠に素敵なゲスト教授の毛川さんに来ていただいております。
毛川です。
どうも
どうも。
まあ教授といってもあれですよ、ボードゲーム大学の教授ですからね。
あ、そうですね。
一応念のために
このシリーズが終わったら首、はい、
そうです。
わかりました、はい、じゃちょっと気をつけます。
ありがとうございます。ありがとうございますって言うこともないな、はい、で前回はですね、クニチャのですね、ライナークニチャの概論ということで、はい、いろいろ話してきました。
そうですね、
はい、はい、クニチャの作ってきた、ルードグラフィーですよね、
はい、
メンダウッタ、それとクニチャの魅力と特徴というところを、お話しいただきました。
はい、
はい、で今回第2回ということで、クニチャのですね、競りの3部作
を、
はい、なんですか、おって、
いやちょっと驚いていました。
驚きました、
はい、
そんなことないでしょ。モダンアート、
はい、
何でしたっけ、メディチ、ラ、この3つが、はい、クニチャの競りゲームの3部作と言われてます、
はい、
でまあそれとですね、その他の競りゲームですね、クニチャは非常にいろんなものを作ってますので、はい、
そうですね、
はい、これについて、今回は取り上げていただくという形になります。
なんか、
はい、
今日から本格的な、
はい、そうですね、今日から本格的な
第1回みたいな、
そうですね、
第2回か、
第2回ですけどね、はい、でクニチャはまあちょっとくどくなりますが、来月3月20、来月か分かんないですね、アップされてるから多分今月かもしれないですね、3月23日土曜日に、はい、来るということで、楽しみにしてる人も多いんじゃないかなというふうに思います。
今日はセリゲームについてたっぷり、
はい、お願いします、
はい
はい、あとごめんなさい、もう1個あります。
あ、はいはい、
質問がですね、質問疑問意見、はい、がありましたらぜひ、こちらのですね、ウェブサイトのこのページ見ていただいて、聞いていただいているページの下段の方にですね、メールを送れるところがありますので、こちらからぜひお送りください。
はい、
はい、後日、はい、どうぞ。
みんなの意見待ってます。
はい、ありがとうございます。後日ですね、それについて毛川さんがズバズバと切り捨てると。
そうなんですね。
切り捨てません、ごめんなさい、切り捨てません。
お答えします。
切るかもしれないけど捨てはしません、
はいはい、
ということで早速始めていきます。
はい、
はい、でですね、早速なんですけれども、
はい、
まあ、クニチャーというよりはですね、セリゲーム、
はい、
セリゲームの、まあ、なんか簡単に魅力、
は
い、というところがあればお願いします。
はい、セリゲーム
魅
力、
はい、
セリゲームっていうのをみんなやったことがあるか、
はいはい、
最近あんまりシステムってメジャーじゃないですよね、ちょっとね、だけど一昔前のシステムって感じがちょっとしますけど、やっぱ今でも僕にとってはまあ魅力的であって、要は何か物があって、それの値段を、わからないものをこう推測しながら変動する値段のものを、それでビットしていくっていうのがまあシステムですよね、簡単に言っちゃえばセリのね。で一番こうプレイヤーのプレイヤーインタラクションを作り出すまあ道具の中でも、まあとにかく緊張感がありますね、セリっていうのは。こうあいつはビットしてくるのかなとか、うん、この僕のビットで大丈夫なんだろうかなとか、うん、なので、非常に僕は好きなシステムです、ね、うん、こうシステムの面からも心理面から、
うん、なるほどなるほど、
まあ、欠点もありまして、
はい、
結構セリっていうのがバランスシステムとして使われちゃってる部分もあると思うんですよ、
うん、
特に大きめのボードゲームで一部がセリになってるやつとかは、こうなんかここにセリ入れとけばプレイヤー間で適当にバランスを取ってくれるんじゃないかみたいな、例えば強いカードと弱いカードを競ってる時とか、なんかそういうのもあるので、まあ、使い方かなっていうのはありますけれど、そんな感じですね、
はい、
はいはい、じゃあセリだと、
はい、
どうぞ。
何ですか。セリからクニチャについてですけれども、
はいはい
はい、クニチャがセリをゲームとしてシステム化したんじゃないかということを、
はいはい
はい、
僕が言ってましたね。
そうです、毛川さんがよく言ってますけれど、
はい、はいはい、そうですね、セリゲームっていうのはそれクニチャ以前にももちろんありましたけれど、ちゃんとしたゲームの中のシステムとして確立させたのはクニチャによるものが非常に大きいのではないかと思いますよね、
うんうん、
とにかくほらデザイナーでセリゲームをいっぱい作る人っていうと、まあ、多分真っ先に上がるのがクニチャの名前だと思います。
そうですね、
でシステム化させたっていうことは、まあ、いろんな種類があるわけで、多分それ以前にあったのはいわゆる公開競りですよね、うん、みんなが好き勝手にビットの値を言うとか、うん、モノポリーでほら誰もなんか買わないときにやるときとかそうですよね。
そうですね、
日当たりなんですが、それをちょっとシステム化すると手番順にみんなで一人ずつこう行ってくって言って全員パスするまでとか、でそれをもうちょっとさらにシステム化すると一巡だけとか、うんうん、どんどんどんどんそういうふうにやってたのがクニチアなんじゃないかなって気がします、
ね、確かにそれはそうかもしれないですね、はい、
であとはセリのシステムの種類の多さ、はいはい、
そうですね、今お話があったように、はい、まあ、元々は、フリーオークションだとか、
はいはい、
何周もするセリ、うん、でまあ、なんか要するに制限のないような自由なセリだったと、はい、でクニチアはそこへ、まあ、メスを加えてというか、
はい
はい、いろんなパターンのセリを生み出したということですかね、
はいはい
はい、
そうだと思います、う
ん、どんなのがあります？じゃああれですね、あの年代順にちょっと
年代順に
軽く追ってってください、
やってった方が分かりやすいかなと思うので、はい、ただ言うよりは、
はい、
で、先ほど清水学長から、
はい、やめてくださいそれ
清水学長からあのセリ三部作の話が出ましたが、はいはい、まあ、セリ三部作は一般的にラー・メディチ・ハイソサイティ、ハイソサイティじゃない、ラー・メディチ・モダンアート、
はい、
それ以外にもいっぱいセリを作ってまして、まあ、年代順に言うと多分モダンアートが一番古いですよね、うんうん、でその一番古いゲームがセリの代名詞になっているのはちょっとびっくりなんですけど、
うん
うん、それが1992年ですね、
うんうんうん、
で僕が思うにクニチアのセリゲームは主に前期と後期っていうと変ですが90年代と、まあ、2000年以降の2つにちょっと分かれると思うんですよ、で90年代までがいわゆるセリの時代ですよね、はい、
前回もおっしゃってましたね。
そうです、
その通り
では。そうです。今日は前回のまとめもちょっと入れて、はい、で90年代が、うん、にはそのセリ3部作、うん、プラスあのハイソサイティっていうね昔は3部作に入れてた人もいたっていう、うん、それをはじめ、うん、こうセリをのゲームはセリを本当に中心としたゲームなんですよね、はい、で2000年以降はセリをちょっと一部使ったこうもうちょっと大きめのボードゲームっていう感じで陣取りを入れたりとかいうのを作ってるなっていう気がしますね、うん、一番古いのはさっきモダンアートですが、
はい、
それはまあ、あのセリ3部作は後でちょっと
そうです、ね、
集中的に話すとして、はい、次の翌年に作ったのがラストパラダイス、うんうんうん、93年ですね、
93年、
はい、でこれはネットオークションを実は使ってます、うんうん、握りセリ、いわゆる同時入札なんですが、一番いっぱい握った人ですよね、みんな理性のセリ握って開けるんですが、いっぱい握った人が実は2番目に握った人のビット値を払うっていうので、うんうん、これを使ったゲームはそんなにないような気がします。あんまり思いつきませんよね、他のデザイナーのゲームでも。
現代社会にはあるっていうことです
よ
ね。
そうそうそう。それをすでに93年に見てたという、なんと素晴らしい。
はい、笑いも交えてお送りしております。
はい、これはまあ、あと、
はい、どうぞ。
そうね、あのセリ以外にも交渉とかも入ってる、ちょっと変わったゲームですよね。はい、珍しい。で、箱の大きさに反比例して、すごいプレイ時間も短いんですよね、これ、10分、15分ぐらいみたいな。で同じ93年にもう一個作ったのがアタックっていうゲームで、これは結構僕は好きで手軽なカードゲームなんですが、一番の特徴は要は手札があって手札から使っていくん でどんどんどんどん足していって、負けたらその使ったものを捨てなきゃいけないっていう、要は使い捨てなんですよね。だから負けると非常に損害が多いっていうタイプのゲームで、でアタック自体がアイバンホーって言ってちょっと特殊カード使えたり、あのキャメロットっていうフランス版もあって、それも同じなんですが、でさらにジェムディーラーが多分一番最近
ですね。
それは元のアタックと戻って、うん、アタックのバリアントルールが入ったのがジェムディーラーです。要は伏せ札が1個1枚分になるのかな、うん、他の色違うスートでもみたいなね、まあ、あんまりゲームの細かいことには触れませんが、はい、まあ、要は使い捨ての捨てと、
はい、
でこのシステムを発展させたのが、前回も話した DSP を取ったタージマハール。
そうですね、確かに
これは2000年になるんで、ちょっと大きめのボードゲームですよね。でタージマハールも一人一人出していって、何も競れなくても出したカードで無駄になっちゃうっていう、なんていうんですかね、掛け捨ての競り、
そうですね、
っていうシステムを使って、
普通は要は戻ってくるけれども、
そうです
っていうことですよね。
そうそうそうそう、
出したい、掛けた以上はもう戻ってこない。
そうですね、
はい、
っていう潔いというか、
まあ、怖いですよね、
怖いですね、
こういうシステムはね。
そうそうそう、でこういうのシステム多分バランスを取るの難しいと思うんですが、ちゃんとやってるのはすごいなという気はしますよね。でそれをちょっとまた違う形で表したのがベオウルフっていうゲームが、割と2009年ぐらいでしたかね、 忘れちゃいましたけど。
したっけ、もうちょっと前
だ。もうちょっと前だったかな。すいません、ちょっと
コスモスの小説シリーズ。
そうですね。そうです、さすがです。
そうですか。
これはタージマハルと非常に似てるんですよ。
そうですね。
ただ面白いところはそれに運の要素を入れて山札からもめくらせるよって、ね、うん、ただたね、もしマッチングするカードがなかったらダメだよっていう、そういう感じのシステムですね。それがまあ93年と、
はい、
でまあ、94年に古代ローマの新しいゲームっていうゲーム賞を出したんですけど、うんうん、その中にも2つ競りゲームが入ってます、
はい、
1つはメルカトルといいまして、はい、一巡競りの元になったやつで、これはメディチの元になったゲームと言われてますね。でこれはちょっと後で詳しく話します、メディチの時で。もう1つは、あれです、なんて言いましたっけ、
何ですか、
失政官、
はい、
でソクラテスっていうのを同盟じゃない、ほとんど同じシステムのゲームが出てますが、これは要は競りをちょっと入れた神経衰弱なんですね。まあこれはちょっと今一つかなって気もしますね。
あ、そう、
正直言う
と。ありがとうございます。正直なところ。
はいはいはい。で95年にメディチが出たという、はい、去年の。でハイソサイティもその年に出た。
そうですね。
でまあこれがまあこの辺がちょっと一番の黄金期ですよね。うん、でちょっと時間が経って、98年に行きます。まあ年代順にちょっと言いますが。
あ、お願いします。
で98年にはこうリアルタイムのイッツマインっていう競りを出してます。リアルタイムですね。でリアルタイムってことは一人がこうどんどんどんどんカードをめくっていっていいなっていう頃合いで他のプレイヤーが It's mine! って言って取るわけですね、
はい、
でこれは考えてみると一種のオランダ式の競りなんですよ ね、
はい、後で出てきますか。
そうです、後でアムステルダムも出てきますが、そうオランダ式の競りで、つまりどんどんどんどん要は3回しか取れないので1回にいっぱい取りたいんですけれど1枚あたりの値段がどんどんどんどん下がっていく、いつ頃取るかっていう、そういうゲームですね。でキャラクターものでシンプソンのドーナツゲームとかテイクイットとかスワットとか、なんか何回もリメイクされてます。もう一つぐらいあったと思うんですが、うん、ちょっと覚えてません。
いい時代ですね、
はいはい、で最後に90年代で触れるものが、ゴルトジーバーから出たカードシリーズ、
はい、
でカッテンジャマーブルースとマネーと、うん、あともう一つヴァンパイアって3つ出たんですよ、連続して1年おきに。で最後のヴァンパイアを除いてカッテンジャーマーブルースとマネーはセリゲームですね、うんうん、で特にカッテンジャーマーブルースは僕もすごい好きなゲームの一つで、この2つのゲームの特徴は両方とも自分のカードでカードをセル、
うん、そうですね、
使うもので、うん、なんていうんですか、取るものをセルみたいな感じで、これお金だと
手札で手札をセル、
ね、手札をセル、そうですね、はい、だより良くしていくっていうやつで、これ普通にお金とかで考えたら変な話ですよね。100円で110円をセルとか絶対無理なのでですが、カードなので、のカード構成とかの関係で可能だというので、
はい、
まあ、要はわらしべ長者的な、
ね、ハンセン・ブルックですね。
ハンセン・ブルック、
そうです。
何ですかそれは。
え、ハンセン・ブルックですよ。ハンセン・ブルックの童話はわらしべ長者ですよ。
お、知らなかった。
そうなんですか。
あ、豆知識さすが学長。というのがまあ、はい、大体90年代です。あ、でちょっと言い忘れましたが、97年にはラーという三大名作も出てますが、うん、すね、まあ、これもね、後で
三大なんて言いました
三大競りゲームです、はい、失礼しました、
すいません、細かいところで、
は
い、
で、2000年代に行きますね、
はい、
でまあ、手早く終わらせてしまいますが、はい、2000年代に入ってからは競りを混ぜた感じのボードゲームで、うん、まずはハリウッドですね、2000年に出たのが、あとはさっきちょっと言ったタージマハルなんかも同じ時に出てます。でハリウッドは一番の特徴はゼロサムってとこですかね。
そうですね、
うん、まあ、あとはテーマにすごく合ってるっていう
のが、そういう風な、
そうそうそう、
あの好意的な意見は多いですね。
多いですよね。
ハリウッドというより多分日本ではドリームファクトリーの方が広まってますね。
そうですね、
名前
失礼しました。
いい、
ドリームファクトリーで、あとハリウッドブロックバスターとか2回ぐらいリメイクされてますよね、はい、あれで CD が付いててそれを聴きながら、うん、なんとなく雰囲気に浸って、うん、こう映画を作っていくっていう、うん、そういうセリゲームで、要は自分のとかプレイヤーが全員持ってるリソースの、全体量は変わらないと、
うん、
で自分が使ったやつは他人が分配していくっていうのが繰り返されるので、それ自体に価値はないけれど、どういう分配になっている時にこう勝負に出るかっていう、
そうですね、そうですね、
そのあたりが楽しめる、
2、2、2、2みたいな、そういうやつでしょ
そうですね、そうですね、まあ、そういう感じのセリですね、はい、なかなか面白いと思いますこれ、
はい、
で同じ年に出たのがさっきちょっと言ったオランダ式の競りであるアムステルダムの
賞。2000年ですか。
2000年です。
へえ。
僕もこれちょっと調べて、
はい、
改めて気づいたのですが、
2000
年ですね。でこれは、なんていうの、ギャゼット
っていうの？
っていうの、要はああいうおもちゃ、
はい、
あの
あ、ガジェットね、
ガジェット、すみません、
ガジェットか、
はい、がすごくて
発音が良すぎますね。
八角形でしたっけ、なんか変な
八角形かな、
セリの、うん、セリ用の時計とか書いてありますけど、時計じゃねえよな、オークションクロックのようなものがついてる、はい、要は、ね、ネジのゼンマイ式になってまして、は
い、壊れやすい、
壊れやすい。で、セミのためにこうそれをセットするわけですね。で、最初に値段が200にセットされてて、それを押すとリアルタイムでカチカチカチカチカチってどんどん190、180とか下がっていくわけですよ。で、誰か一人がこの値段でいいやと思ったらパチーンってこう、あ、すいません、置いて、あ、セリ落とすという感じで、
はい、そうですね、
そういうセリですね。はい、でこれもなんかみんなより早く叩かなきゃみたいな、
そう、ね、
心理的な
焦りが、ね、
そう、プレッシャーがあるので、うん、ついついこう高く成立を取ってしまうので、うん、1回目はほとんどゲームとして成立しないことが本当ですよ。みんな高く成立として落としすぎて成立しないこともありますね、ゲームとしてはね。ただ2回目以降慣れてくるとなかなかいいんじゃないかと思います。これはこれで、ただ欠点は壊れやすいことと、
そうですね、
やっぱ競りのたびにこうどっか別のところでやった方がいいんじゃないかっていう気もしますよね。あのテーブルの真ん中に置くわけにはいかないので、ボードがあるので、
うん、そうね、確かに、
そういうちょっとプレイアビリティの悪さみたいなのがあります、
ね、うん、確かにね。
今だったらなんか iPad とか Pod とか、 ああいうのを使ってやった方がいい、
まあ、でもそれだと雰囲気がちょっとやっぱり出ないような気がしますけどね。
そうですね、
はい、
難しいです、
難しいですね。僕はアムステルダムの商人は、はい、あのあれ以外の部分が野暮なので、
あ、
もうちょっとそう、あれ、あのダッチオークションだけに特化した、
はいはい、いつまいのがいいですか。
いつまいの方がでも好きかもしれない。
うん、そうですね、ちょっと野暮ったいところあるんですよね、
もうちょっとね。
ただ意欲的ではありますよね、エリアマジョリティ入れたりとか、3つぐらい分野があるでしょう。であとあれストーリー仕立てになってて、モラーが最初のところとかね、は
い、
まあそんな感じです。
はい、すいません、
いやいやいや全然問題ない、はい、
口を出してしまいました。どうぞどうぞ。
いやいやいや、こう脱線するのがいいんじゃないですか。
あ、まあそうですよ、もちろんね。
で2003年、はい、いよいよもうほとんどセリーゲームがだんだん終わってくる感じじゃないですか、うん、アメンラ、
う
ん、
アメンラ、確かにこれが集大成という気がしてきた。
さすがに DSP を、ね、取っただけありまして、
う
ん、アメンラのすごいところは2種類セリーがある。
で、ね、はい、
でセリーだけにとどまらず、こうリソースマネジメント的なのとか拡大再生産とか割といろんな要素がね、
あります。しっかりと特殊カードとか、
特殊カードとか、はい、あの清水さんの大好きなあります。で、意外とカードが重要ですよね、このゲーム。
大事、
大事なんですよね。で、そんなに種類多くないんで大丈夫ですよ。
多いよね。
多くない、10種類ぐらいじゃないですかね。
10種類多いよね。
多いですか、
はい、
うん、まあいいです。
かしな、きっと他の作家のゲームだったら、おいおい、
こ
んなのは荒っぽいとか言うでしょう。
いや、言わないです。
あ、そうですか。
10種類ぐらいは大丈夫。
大丈夫なんですか、
う
ん、
それ超えちゃうとちょっと、
い
や、
次行ってください。
やめんなは2種類ありまして、はい、1つがよくある、はい、よくあるじゃない、よく言われる、
はい、
ところてん式のセリというやつ で、
ね、これがもう、ところてんが。
押し出し式とも言いますけれど、はい、あ、まあ、つまり、同時に5つぐらいというかプレイヤー人数と同じものの数を設定します。で、どこにビットしてもいいんですけれど、他の人にオーバービートされてしまうと自分は他のところにビートしなきゃいけないっていうところですよね。で、このシステムは実はクリティアじゃなくて、ケアルツでしたっけ、あれ作ったの、
エボ
、うん、エボっていう確かケアルツの、
そうです、
ゲームで、
あの人でも名前の呼び方がちょっとわからないからあれですね、ケアルツとも言われているし、キーヤーツとかも多分言われているし、
言われてますね、
ちょっとわかんない
です。なんで今ちょっと清水さんの顔色を見たんです
ね。あ、そっか、させられてよかったです。
なんですが、
はい、エボの前からありそうですけどね。
ありますかね、
わかんないですね。ちょっと今度そのケアルツファンの方に来ていただいて、
ケアルツの会で
ケアルツ3部作っつって、
あの
エボ、スモールワールド、ビンチ、
あ、同じ、まあ、アメンラーの後には、はい、ベガスショーダウンっていうのが、はい、まあ、やっぱり
ところてんですね。
いいですよね。
最近また多くなってますね。
そうなんですか。
コムニとかも確かところてんだったし、あとあれですよ、あのワイン作るやつ、グランクリか、あれもところてんだった気がしますよ。
あとあれもそうじゃない、ホームステッター
、ね、あ、そうですね、ところてんです、ところてんです、う
ん、ですよね、
はい、
なるほど、多いんですね、
うん、
まあ、あれが成立するためには同時にね、うん、いくつもの ものを押せらなきゃいけないっていうのがありますが、クニツヤのすごいなと思ったのは、これでエボは1個ずつ上げてくるんですよね。 値段を確か、
そうですね、1、2、3、4
と相手が2にビズしているところに行くときは3に行くって感じなんですけど、これは三角数を使ってるんで、0の次は1、3、6、10、15、21ってなんかガンガン上がってくるんですよ。だからすごくこのビットが緊張してドキドキするというかね、これぐらいまで行けば来ないんじゃないか、21で大丈夫じゃないかと思ったら28に来られてしまって、あどうしようとか思って行くのと、あとオーバービートされるつもりで行くとこれ負けますよね。
あそうですね、
結局誰も来てくんなくて、はい、あまり欲しくないとこを変なところで取んなきゃいけなかったりとかするんで、なかなかそういう意味ではシビアだけど、うん、その競りが一つと、うん、もう一つは、同時にみんなで
捧げ物の
競りですよね、はい、であれも全体でどれぐらい競ってその中で1番になるかっていう2番になるかっていうのと2つその
意味がある、
うん、全体量とあと自分が1位か2位かっていうのとあるので、結構同時式の競りはまあ多いですけれど、いわゆる同時入札、
はい、
その中で悪くないところじゃないですかね。で、まあ、面談はこれぐらいでいいです
ね、はい、これが集大成だと。
集大成、
しかしまだある、
まだあると、
はい、
でその後にあるのはパラッツォ、
お
お問題作
言っていいんですかそういうこと
ではないとは思うんですが、一般的にはあまり評価されてない、
されないですね、評価はされないというか、もはや聞かないですね、 今この時代では。
これは国田本人も認めてますね。
あ、そうなんですか。へえ。
あの失敗とは言ってないですよ、はい、ただあの思ったより評価されなくて残念だみたいなことは、はいはい、あのインタビューでおっしゃってたんで。
あれあの中箱ですよね、
はい、中箱の2番目ですね。
2番か、2番、1番がルイ14世でしたからね。あれの後に出たんだ。
あの後に出たんですよね。
そっかそっか、
そうそうそうそう。であれはあの面白いところはビットはちょっと、はい、後で話しますが、ハイソサイティみたいにこう両替できない、はい、手札のいろんな通貨からやってくるんですが、そうですね、両替できないっていうのと同じスートでビットしていかなきゃいけないみたいな部分ですよね、はい、あとビットするかあるいは真ん中から定価で買うかっていう、その辺がうまくこうビットの値を作ってる、定価があることでどれぐらいが適正かっていうのを流れを作ってるのがちょっと面白いかなっていう気はします。
なるほど、うん、で2005年のパラッツォ以降、うん、今のところ出てないっていう感じですかね、まあ、リメイクは確か出てますよね、これ後でちょっとご説明いただきます
。スピンオフとしてね、2008年ストロッツィとかありますが、はい、あと2009年ラーの新刊が最後なんじゃないですかね、
うん、なるほど、うん、じゃあ最近はないってことですね。なるほど、
これが一応クニツヤのセリゲーム、オークションゲームのルドグラフ、
はい、ありがとうございます。
いえいえ、
なるほどなるほど、わかりました。ちょっと私あの言い忘れてたんですけれども、はい、あのあれです、毛川さんがあの以前あれですね、この辺のことはあのゲームリンク
でした。あ、はいはい、ゲームリンクです。
ゲームリンクですよね。
ゲームリンクです。
ボリュームいくつですか。
4号ですね。
4号に、はい、あの毛川さんが文章でまとめているの で、
あ、 そうです、
ね、それもあの見てみると参考図書ですね参考図書です。
大学らしくなってきました、
はい、そうですね。
でも今日の話はあれを結構元にしてますんで、
はい、まあ、あれとはまた別の話 も、 も
ちろん、まあ、ちょっと違いますかね、
はい、聞きたいと思います、
はいはい
はい、ではありがとうございます。じゃあ早速ちょっと三部作の方に行きたいと思います、
はいはいはい、
で三部作なんですけれども、はい、国ちゃんの三部作、あ、ごめんなさい、セリの三部作ですね、
はいはいはい、
モダンアート、ラー、メディチ、
はい
はい、まあ、ハイソサエティが入るという話もありますが、
そうですね、
その辺をちょっとお聞かせください。
はい、この三部作、
はい、
国津屋よく3部作いっぱい作るって言いますよね。セミの3部作の他にも、はい、タイル置き陣取り3部作とか、不対応カードゲーム3部作とか、人によってはいっぱい勝ち方がある3部作ってどっかに見こじつけじゃないかみたいなね。
テーマない3部作
テーマない3部作、なんかいろいろ作れそうですが、
はい、
この3部作っていうのは、まあ、ファンが言い始めたんですよね、まずね本人は別に全然意図しているわけではないっていうのがまあ一つですよね。これは、ローゼンベルグとかの収穫散布とかは 本人が言ってるっていうのとはちょっと大きな
違いがあります
ね。違いがあります
ね確かにそうです ね、 ね、あれはローゼンベルグが言っていましたね、収穫散布作。あとあれですよ、シャハとあの黄金散布作っていうのがありますね。
お、
はい、
黄金散布作
あります、
ね、ゴールドですか。
いや、ゴールドじゃないです、ゴールドシティだっけ、コスモスのやつ、あ、アバカスか、バルドラと、
バルドラ
何だったかな、調べてくればいいですねごめんなさいね、
シャカトの回までに。
そうです、
あの学長が調べてくれ
すいませんでした。ありますゴールデントリオロジー
という
のがあります。
まあ三部作っていうのは自然な流れではあると思うんですよ、うん、っていうのは一つ多分セリゲームを作るともっとこういうこともできるんじゃないか、うん、できるんじゃないかって言ってセリゲームをこう連続して作るっていうね、 そういう流れにあると思うんで、ということで、まあ、同時期にいっぱいシリーゲームを作り、うん、でその中で代表的な3つが生まれたっていう、まあ、そういう感じですよね。でさっきちょこっと言いましたけれど、まず最初に出たのがモダンアート、
はい、
1992年、
はい、
で年代的に言うと月がメディチの95年、はい、で同じ年にハイソサイティも95年で、最後にラーが99年なんですよね、うん、でラーが出る前はそのモダンアートメディチとハイソサイティが3作だっていう風にちょこちょこ言われてた時期があります。でラーが出てからハイソサイティはなしなかったことにされてしまいましてで、まあ、ラーに一般的に今はラーの方が言われてます。で、まあ、それは分からなくはなくて、ハイソサイティだけちょっとプレイ時間も短いしちょっと手軽すぎる部分もありますが、まあ、いいゲームであることには変わりないので、今回はちょっと3部作プラス1みたいな感じで4つまとめていきたいと思います、
はい、あ、お願いします、はい、じゃあハイソサイティは最後にして年代順にしましょう。
はい、そうします、はい、そうします。
いいですか、早速。
あ、全然いいです、
はい、じゃあまず、はい、その1作目となる1992年、
はい
はい、モダンアートなんですけれども、
はいはい
はい、モダンアートなんですけれども、これはあれですね、まあ、簡単に、まあ、ちょっとゲームの内容はあんまりはお話ししませんが、基本的に、
はい、
競りが4種類ですよね。
あ、はいはい、
握り競り、差し値、
はい、
それからフリーオークション、
はい、
自由オークションっていうんですかね。
そうです。
それから、握り一巡か、
一巡
競りと、この4つの、競りのバラエティがありまして、
はい、
これもカードを出すと、まあ、どれかが決まってるので、
はい、
それが競りが始まると。
そうです、
はい、その4種類の競りがあるっていうのが一つ特徴で、
はい、
もう一つはそのカードの絵の価値、まあ、落札対象となるカードの価値が変わるというところが私は特徴的だなというふうに思ってます。つまりあの1ラウンドで価値は変わりますよね、まず、
はいはい、
それからあと累積していくので、
はいはい、
ラウンドを追いかけるにつれて価値が変わると、2段階の価値が変わる変動っていうのかな、そういうようなところがあるのかなというふうに。
ああ1ラウンドというのは1ラウンド中で、
1ラウンド中でも順位の
変動
で価値が変わるじゃないですか。
そうですね。
それからあとラウンドでどんどんどんどん価値が足されていくので、その要するに短期的な価値の変動と長期的な価値の変動があるなという感じですね。
そうですね、まさにその通りです。
はい、
いやそれが辺がまあ魅力ですよね。
ああそうですね、
その、
まあ、ケガさんもその辺が魅力ですか。
まあ、4種類の競りがあるっていうことで、はい、今でも競りゲームの代名詞的によく言われているのがモダンアートだと思うんですよね、うん、この3つの中でもいわゆるモダンアートメディチラーの中でも競りの一番競りらしいというかね。あともう一つ、補足してもいいですか。
はい、どうぞ。
まあ、多分プレイヤー間でこのお金をやり取りするっていうのも大きいと思うんですよね、このゲームで、
うんうんうんうん、
で他の2つとかにはなくて、そういうことは、お金っていうのが直接勝利点になっている。昔の時代のゲームが僕が好きな理由はお金と勝利点が分かれてないんですよ、
うんうん、
なので考えやすい、ある意味、うん、なのでですよね。だからいわゆるお金勝利点を使って競るんですが、使ったのがそのオークショナーに行っちゃうわけですね、うん、で別のプレイヤーに行ってしまうんで、そこのバランスを考えなきゃならないっていうのが多分モダンアートの一番難しい
ところ。そうですね、魅力でもあるけれども難しいところでもあるってい
う
ですね。確かに、
まあ、ある意味ゲームが壊れやすいっていう言い方がね、変えればあると思いますが、ダイナミックなところは多分一番ダイナミックかなと思いますね、この中で。で、モダンアートは先ほど清水さんが言ったように、
はい、
値段がプレイヤー間でどんどんなんか決めていくっていう感じですね。
そうですね、
短期的にも長期的にも、
はいはい、
それで、僕が思うにはこう、なんていうんですかね、自分が持っているのでどうやってやるかっていう、
自分が持ってるカードで、
そういう戦略的な話とかもしていいんですか。
あ、もちろんお願いします、
うん、じゃあ自分が持ってるカードで多い少ないっていう、こう5種類ね、型のいわゆるスーツですね、5種類型がいるんですけれど、はい、多い少ないがあるんですが、自分のやっぱいっぱい持ってるものをできるだけ高くするっていうのがすごく大事なゲームなんですよ、
うん、
モダンアートってみんなよく競りのゲームだって、ただの競りのゲームだって言うんですけど、僕にとっては競りのゲームであり、その自分の手札をいかに価値を上げていくかってあり、うんうん、本柱な気がするんですね、うんうん、この日本柱は同等なんですよ、うん、競りがみんな、なんか比重が多いように感じてますが、同等な気がします、
うんうん、
でどういうふうにじゃ値段を上げていくかっていう話になると、人になるべく上げさせた方がいいわけですよね。
人に上げさせる
値段を、
あ、その画家の価値を上げてもらう
んですね、はい、まあ、自分で出せば価値は上がるんですが、自分で出すと減ってしまうと、 今出しちゃうと後でいいけど減っちゃうって言って、まあ基本的には少し出してちょっとは値段をつけとくと、うん、でさっき清水さんが言ったようにそれは2ラウンド3ラウンドってこのゲームは4ラウンド制なんでどんどん累積していきますので、自分がいっぱい持っているものはちょっとは値段がつくようにうまく誘導して、うん、で最後の3、4ラウンド目でガーッといっぱい売るっていう、うん、基本的には売って儲けるゲームかなって思います、うんうん、
なんかあれですか、実は1ラウンドだったんですか、モダンアートって。
あ、そうです、
はい、
と国津屋が言ってます
その1ラウンドのモダンアートは出てないんですよね、は
い
は
い、出てないですね、うん、で実はモダンアートっていうのは、国津屋がデベロップしたゲームの中でも一番時間がかかったものの一つらしいんですよ。ちょっと驚きますよね。
そうですね、
ルールとしてはシンプルなのに。
そうですね、
なんか 4,5 年かかった。
あ、そうなんですか。
でその理由は最初は本当に1ラウンドのシンプルなゲームだったんですが、ハンスに持ち込んだところ、これじゃダメだという、いろんな調整がありまして、はい、最後に4ラウンド制で今の形になったみたいな
の
があるみたいですね。っていう、そういう
の。ハンスの社長ってあれですね、なんかセリゲームに一家本あるんですかね。
はい、分からないですけどね。でも結果的にそれでもう一つの柱だと思う、そのね、4ラウンドを通じていかにこう値段を上げていくか。っていうのが出てくるんで、まあ、すごくいいゲームになってると思いますけれどね。
なるほど。
あとは相場が難しいって言いますが、
はい、
実はそんなに難しくはないですよね。
あ、そうですか。
そうでもないですか。
まあ、だからなんて言うんでしょう、将来的に伸びそうな、なんて言うんだ、マックスの価値も分かるし、もちろんね、
そうそうそうそう、
でミニマムの価値も分かるし、それはそうなんですけど、やっぱり一番の問題じゃなくて難しいところは、さっきも毛川さんおっしゃられたように、うん、オークショナーにこれだけ払っていいのか、うん、これだけ払っていいのかという、その連続ですよね。で自分が払っこれだけはちょっと払えないだろうと思っても、うん、他の人が始めちゃったら、それに乗っかっていかないと買ってないですよね、絶対ね。
そうですね、そうです、そうです、うん、で、オークショナーで競り落とすっていうのは、このゲームちょっとさっきも言い忘れましたが、2つお金儲け方ありますよね。売って儲けるか買って儲けるか。
そうですね。
で売って儲けるっていうのは自分の手番ごとに自分が競り落とさなければ必ず儲けられますよね、うん、で買って儲けるっていうのは自分の手番以外なので積極的に買っていかないと、要は儲ける機会を失うわけですよね、はい、なので例えばこの絵の終わり値が20になりそうだと思ったら、なんか19ぐらいまでみんなビットするっていう、そういう傾向にあるっていうのをね、僕の友達が昔言ってたんですよ。
へ
ぇー、 N-1 理論終わり値が N だったら、はいはいはい、まあ、N-1 になっちゃうんじゃないの、はい、っていう。
それは、はい、いや僕はね、
それキークにもその方書いてますが、
本当ですか、
はいはい、
でも確かにそれをみんながみんなっていうか、例えばじゃあ4人でやってたとして、はい、3人がそういうふうに、そういう傾向にあったらば、それは乗っていかないと、
そうです、
多分ダメな気がしますよね、やっぱりね。僕の周りはね、はい、どちらかというと N÷2 ですね。
本当ですか。
N÷2
それは安すぎじゃないですか。
そこで終わらないですよ。それを基準として始まるってことです、考え方が。
あ、なるほど。
N-1 にはいかないです。
本当ですか。
だいたいね、4分の3いくかいかないかですよね。だから15円。
あ、うち、
まあ、あれにもよりますけどね、序盤中盤とかにもよりますしね。
で僕は N-1 は大げさかもしれないけど、N-5 ぐらいはいくんじゃない。
ってことはオークショナーがかなり有利ってことですよね。
そうです。だから、うん、基本的には売って儲けるゲームかなと。なで買っても儲けられるけど、うん、その買って儲けるのはいわゆるマージナルプロフィットで、ちょろっとなんですが、はい、場合によってはうまくいくという感じですよね、うん、でこの N-1 っていうのはその N が分かってるっていうのが前提になっている
ので、もちろんそうですね、
はい、本当はそんなに分かんないですよね。
そうですね、その N が一気に崩されますからね。
崩されるかもしれないけれど
そこは面白いところ
だ、ね、そうですよね。なのでよくありがちなのは、例えば最初の人がクリプトならクリプトを出すと、次の人もじゃあこれクリプト高くなるうちにすぐ売っちゃってって言って、1種類とか2種類の画家だけで1ラウンドが終わっちゃうこととかって結構ありません？
あんまりないですね。
本当はないはずなんですけれどあんまりね、初心者、モダート初心者の方とやるとそういう傾向があるんですが、それはゲームとしてはあんまり良くないと思いますよね。なぜかっていうと、そんなに出して値段をつけてくれるんなら自分はクリプト持っていた方が将来もっと高く出るわけですよね。3位以内には入るわけですから、はい、あとクリプトを買った人を損させるために他のをどんどん出して、うんうん、1ラウンド中に4つぐらい出すようにした方が ゲーム的にも面白いし戦略的でもあると思うんですよね。要はゼロになっちゃう、
はい、
だゼロになっちゃうっていう恐怖がないモダンアートはやっぱちょっと
面白くない、
面白くない。なるほどね。まあそれは個人的な意見ですけど、
そうですね、はい、
まあ、そう思いますよね。
なるほど。
そういうことを考えると、まあ、そのさっき言った N-1 理論なり、はい、N÷2 理論なりは、まあ、まあ、いわゆるザレ事はザレ事です。
そうですよ、もちろんそうですよ。
そうですよね。その辺になるなと思ったら30になっちゃうこともあるわけですよね。
もちろんね。でも場合によってはね、そう、
手番、手番順とかで、ね、例えば4枚4枚とかで出て、でみんなこっちの方が出ないんじゃないかと思っても、もう次が自分の手番だったらどっちかを1位にする権利があるんだったら、じゃあその N、 みんなが思う N や N プラス1とかで買っちゃっても
そうですね、
利益が出るわけです。
確かにね。
っていうのが面白いところかなっていう。
そうですね、はい、面白いところであり、まあ、難しいところでもありますね。
そうそうそう。であと今の話でもちょっと分かるようにこのゲームは手番が非常に重要ですよね。
重要ですね。
手番の10番、
はい、
で自分の手番がオークショナーの次だったらもう次に自分が何を出せるかが分かるっていう可能性があるので、うん、結構強気にいけますよね、うん、というのがいろいろありまして、でその手番の順のあやによってこう競りの方法を使い分けるっていうのが分かってくると面白いんじゃないかなってやっぱり思いますよね。
なるほど、手番順での
そうですね、
一番競りの方法 の、 使い分けね。
そうそうですね、うん、一番基本的なのが、差し値、
はい、
差し値をでちょっと安めに行っておいて、そうすると次の人が買ってくれる。
そうですね。
そうすると次の人もそれを出してくれる可能性も結構あるというか、支えてくれる。やっぱ自分買ったものはクズにはしたくないので、はい、少なくとも3位内に入れたいというのがあるので、相場を作りたいときには結構やる手段。
差し値を使うと。
差し値を使ってっていう。で逆に一巡っていうのは一番右の人が有利ですよね。
一巡は右が有利。そうですね。そうですね。
差し値の逆ですよね。はい、差し値は自分の左が買いやすい。はい、で一巡は自分の右が買いやすい。うん、っていうことがありまして、そう一番右にいる人に買わせたいときとかはそれがいいかなと、うん、で逆に一巡で買うっていうのはその間にその買った人にとってはその間に何人も何人も来るんで、うんうんうん、まあ、大変は大変かなっていう気がしますよね、うん、うまく返さないと。で他のなんですね、公開競りとかはどういうふうに使うと思います？
公開競り、あれ一番使いづらいですね僕はね。相場が言っても一番上がるのかな。
一番上がるのは握りだと思います。
あ、本当？
だって順々に公開っていうのはほら顔色を見ながら
言える
わけなん で、
で、ね、
はい、みんなの持ってる札、
はい、
誰がクリプトをいっぱい持ってるか、はい、誰がクリスティンフィールドを持ってるかって探るのに結構使えるんですよね、
はい、あ、なるほど、ね、
出方によって
さっきの話の N-1 まあ N-1 っていうか、みんなが思う最大数値に一番近づきそうな気がしますよ僕は。あの方が公開の方が
公開、
まあ、多分どっちかですよ。公開か握りかでしょ今、うん、ケガさん握りだと思ってると、
握りの方がこれで本当に競り落としたいと思ってる人は
強く握るよね。
どこに握りません、うん、あっちの方が。公開だと人のプラス1を
生きればいいわけだから、ね、
顔色を見ながらできるし、うん、ソフトパス的なこともできますよね。
そうですね、
こいつには買わせたくないっていうのがありますよね、
はい、うん、なるほどね、これ難しい問題ですね。
でなんでどういう時にこいつには買わせたくないっていうのがあるかって言いますと、はい、ばらけさせたくないっていうのはありますよね。
あ、あります。
持っているものを、うんうん、そうそうそう、ばらけさせちゃうと値段を上げたい人が多くなっちゃう。だから一人に集中させてあげた方がその特定の画家の値段を落としやすいとか、そういうあたりのね、こうあやがって面白いなと思います、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。
その辺ですかね。
あとダブルオークションは？
おお、ダブルオークション
って何ですか？
ダブルオークションはまあセミの種類ではないです
か、
はい、
まあそうですけどね。あれどういう時に出したらいいですか？ダブルは、
あれは
あれでもダブルっていいですよね。基本的にいいですよね。
基本的にいいかですね。そうですね。
あれをさ、そういえばルールでダブルを出して2枚目を出さないというルールがあるじゃないですか。
あります。
あ、こともできるよと。
できるよと、はい、
使えます。
使えます。
へ
ー、結構使えます。なんでですか？
いや僕使った記憶あるかな。
本当ですか？4枚目でよくやるよ、
ね、4枚目でやる。4枚目にダブルを出す。
4枚目にダブルを出すと誰かフォローすればもうおしまい。
終わりってことね。あ、それはそうだね。
それはよくやるん
じゃないですか。それは自分の手札にそのか画家があんまりいないとき、薄いとき。
そうですね、薄いけどとか、もう終わらしちゃいたいときとか、
は
いはいはい、で結局誰かがフォローしてくれれば次の自分の手番も早く回ってくるから悪くはない。
あ、そうか、手番がそうかそうか
っていうのもあるし。
なるほどね、
うん、それは結構やるかなっていう。
なるほど。
あとはなんていうの、本当に自分が困ってる、困ってるって困ってる。例えば
本当に自分が困ってるって何ですか？
例えばもう自分がいっぱい持ってるのが こう値段がつけられない、例えばもう3種類額が出てるとします、
はい、あ どれか分かんねえや
と、4種類目を出したいんですよ、うん、自分は。
あ4種類目は、はいはい、
出したい、自分がやっぱ持ってる。だけどもう結構ねラウンドの真ん中辺まで行っちゃってて、それぞれの画家が2枚ずつぐらい出てるとき、でも自分から2枚は出したくない。
そうですね、
なぜかっていうと減っちゃうからですね、後の儲けが少ない。そういうときはダブルを出して誰かがやったらそれでこう値がつくからいいやみたいな、そういう気でやることは結構ありますね。結構使えますよ。
ほ
ー、そういう感じですね。
なるほどなるほど。
でじゃあついでにダブルの話が出たんで、
はい、
ちょっとルールの、なんていうの、細かい違いとか言ってもいいですかね。
ルールの細かい違い、あ、実はモダンアートのその各国語版でいくつ持ってるんでしたっけ。
9個です。いや、そうです。実は11ぐらいですかね。
あ、そんなに出てるんですか、そもそも。
いや、9個ハンがあるんですが、はい、予備があるんです。
予備が、はあ、
9個ってハンス版が一番オリジナルですよね、
はい、
であれはやっぱり僕は一番好きです。
はい、
ハンスのオリジナル版が、はい、箱は大きいんですが、あの紙のコインの大きさが違うのとかが、
プレイアビリティ、
プレイアビリティが高いです。あのついたても大きいし、あのモダンアート的な怪しい5人の画家の名前とかがもうね、なんかこう親しみもありますよね。ありませんか。
いや、ありますよ、あります。
それが実は92年版と3年版があるんですよ。
あ、はいはいはい、
あの表の絵が
飛行
機の絵と車の絵っていうのがありまして、2版ありますよね。で、ハンスはそれだけかな。でメイフェアがアメリカで出したのが初版が白箱のちょっと大きめで、はい、プラスチックでシールをペタペタ貼っていくめんどくさいやつで、
はい、
2版がもうちょっと小さくなった茶色い
あれが流通してますね。
そうですね、日本で一番出回ってるのはあれで、あれもまたしょぼいですね、ポーカーチップが銃がないっていう欠点が確かありますよね。すいません、そういうこと言ってもまずいですか。
1525だっけ、
1520がない、あ、20じゃない、10がない、10がないっていうのが ね日本人的には多分使いづらいんじゃないかなって。
20なの、25じゃなかったっけ、20か、
20だったような気がしますけどね。
変ですね。
変ですよね。そうそう、20ですよ。
25だったら分かるけどな。
おお、シミーズの通貨理論。
良いです、はい、どうぞ。
という感じで、それがまあ4つですかね。あとはまあブラジル版が有名ですよね、はい、絵が綺麗という、
はい、
ただあれカードの質がちょっと良くないので、シャッフルがしにくいので、あんまり好きではないですね。
ブラジル版ってどういうやつですか。
ブラジル版
は何色ですか。
色で箱のですか、うん、黄色っぽいような感じかな、うん、でマイク・ドイルっていう方が、はい、絵を描いています
。あ、そうなんですか。
全5人分の絵を全部描いてます。絵は結構それなりに綺麗。
え、初版のハンス版もあれ5人の人描いてる、あ、1人の人が描いてるんじゃない。
多分そうですよ ね。あれフランス・オビンケル。
いやー、違うかな、ちょっと調べときゃよかったね、ごめんなさいね。
いやいやいや、僕もそんなにあのグラフィック関係が詳しくないんで、
オービンケルはまだいないんじゃないかな。
あとその後に、ペガサス版、
はい、
ありますよね、はい、緑の箱の、まあ、
有名かな、少しは。
それなりに、ね、最近出て、ね、割とね、3、4年ぐらい前でしたっけ。
そうですね、まさにモダンアートという感じ
で、北欧版って言われてる、
はい、
ラウタペット、
はい、
ピリットってとこが出したやつ、あれがはプレイアビリティ一番高いんじゃないかなと思いますよ。絵の好みは置いておいて、
はい、
シンボルとかあのアイコンとかが分かりやすい、
うん、
で、あと日本のスタンプス、
あ、そうですね、
っていうのがありますよね、はい、
スタンプス、切手になった、
切手になったやつですね、はい、で、最後に中国版、
あ、
水墨画の
現代
美術、
美術そのままか。
箱の中のこうトレイがすごくいいですよね、
はい、
こうあのピッチリしまって、
あははは、
あのジップロックバッグとかのプラスいらないんですよね、
うんうん、
こう収まるようになってて、なんだっけ、スモールワールド方式らしいですね、という感じですね。9個あります、うん、
はい、
で、そのうちドイツルールとアメリカルールっていうのがありまして、
はい、
アメリカのメイフェア版からこれ始まってしまったんですが、そのさっき言ったダブルオークションのルールが違うんですよね。
知らなかったです。
知らなかったですか。でアメリカ人はみんなそのメイフェアルールを使っちゃってる、まあ、当たり前なんですけど、
はい、
でどこが違うかというと、はい、ダブルオークションを単独で出した時に、
はい、
先
ほどもまあお話がありましたけど、
そうですね、で誰かがフォローすると、
はい、
で競り落とすとその人に全部行きますよね、お金。
そうですね、
で分けるんですよ、2つに。アメリカ版のルールだとき
っちり
きっちり、
うん、
で端数は切り捨てとか、まあ、めんどくさいルールがありますが、
はい、
手番プレイヤーとそのフォローしてくれたプレイヤーとで2人で分けるっていうルールです、うん、でどっちがいいかって考えると、その分けるルールはあんま良くないですよね。でなぜかっていうと、ダブルのカード自体が強いカードなので、唯一の欠点というのは 1枚では出せないっていうあたりだと思うんです、多分カードでね。でそれなのに1枚出せてその分のお金がもらえちゃうっていうのは結構良くないかなと思いますので、まあ普通のルールを僕は進めます。
日本ではどうなんですかね。
日本のスタンプスはなぜかそのメイフェアルールを踏襲してますね。
じゃあやっぱり出回ってるルールなのかもしれないね。
多分そうだと思いますね。まあ人によって意見は分かれますが、ほとんどの人はドイツ版の元のルールの方がいいんじゃないかなと思います、うん、
はい。
じゃあ最後に、はい、あとで話が長くなってしまいましたが、派生ゲームについてちょっと話します。
派生ゲームですね。今のはまあ版の違いで、そうです、今度は派生ゲームですね。
そうですね、
はい。
ご存知の方も多いと思いますが、グリフォンゲームズからモダンアートカードゲーム、それにマスターズギャラリーっていう、うん、全く同じゲームが絵だけ描いて2つ出てますひどい話だ、まあ、マーケティングの違いでしょうねこれはね。
そうですね。
でモダンアートカードゲームマスターズギャラリーも本当にゲーム的には同じで、簡単に言うと競りのないモダンアート。
そうですね、
さっき僕が言った2つの柱があるって言った方の競りじゃない方の柱だけを取った、はい、つまり
価値の、
ね、そう、価値をいかに高めるかっていうのだけを取ったので、はい、モダンアートカードゲームって名前良くないですよね。
んそうですか。
というかモダンアート自体がカードゲーム。
ああ、そうか、そうですね
あれボードほとんどね、今までの結果を表してるだけなんで、いらないって言えばいらないですよね、あれほとんどね。現にスタンプスなんてチップでやっちゃってますよね。なのでモダンアートがカードゲームなのに、モダンアートカードゲームとは何事かっていう意見もあるみたいです、
はい。
でモダンアートノンオークションゲームとかした方が、
それはかっこ悪いですね
ノットオークション、ノットオークションフォーミーってこういう感じの方がいいんじゃないですかね僕は思うんです。でこのゲームすごく僕は派生ゲームの中でも評価してるゲームの一つですね。
はは
でモダンアートよりぐっと時間短くて競りが苦手な方も楽しめるし、まあ、割と同系統のトレンディの発展させた感じもあるし、
ちょうどトレンディーとモダンアートの中間っていう感じがありますね。
そんな感じのゲームなのですごく僕は好きですね、うん、かなりやり込んでます、うん、モダンアートカードゲームは。でモダンアートカードゲームのいいとこ、もう一ついいところは、はい、これはちゃんとしたモダンアートの導入にもなってますね。
ああそうですね。
これをやるとモダンアートでどうやってカードを使っていけばいいかっていうのがすごくよくわかる、そういう感じです。
なるほどなるほど、わかりました、はい。じゃあちょっとですね、はい、尺の都合といいますか、
はいはい、
少し取れましたので、はい、本当はこれからメディチとラーと、はい、まあ、ハイソサイティと続くんですが、はいはい、ちょっと一回ここで切らさせていただきます、
はい。じゃあコマーシャルですか。
コマーシャルというかですね前編後編というか、
お、
はい、クニチャーのセリの三部作、
はい、
前編
はわかりました、
ここまでということ
で、
はい、すみません、
いえいえ
途中になってしまいましたが、
は
い、
それではまた次回に
ありがとうございます、
はい
次回またどうぞよろしくお願いします。
はい、どうも。
失礼します。
失礼します。